はい、続いて ③ の話題として中国、劉少奇事件90年を9月18日に迎えたことに伴いまして、記念式典、こちらを開催しました。でこの記念式典の中に中国共産党序列6位ジャオ・ロージー、超落祭、まあ、僕超学祭って呼んだ方がかっこいいと思うんですけどね、超学祭さん、こちら最高指導部メンバーとして、出席ということになりまして、最高指導部メンバ ー、このね政治局の常務委員、中国共産党の組織の一番トップが政治局です。これがまあ取締役会経営会議だと思ってください。で、この中の政治局員というものがトップ25いるわけですが、この25人の中7人が常務ということで、まあ代表権を持っているというかね、代表取締役、まあ取締役会のコアメンバーというのが7人いるんですけど、これをチャイナセブンと言います。その序列6位、上から数えて6番目、一番上はね、習近平さんですけれども、このジャオ・ルオジーさん、超落祭さんが今回出席ということですが、こちら、この劉少奇事件の記念式典に、最高指導部メンバーチャイナセブンの人が入ってくるのは2014年以来7年ぶりということで、中国としても今日米がいろんなこう自分たちに対する、抑圧、こういったことを深めている中、中国としては日本との対立関係、こういったもの過去の歴史、自分たちが、打ち勝ってきたんだと、日本の横暴に対して、中国勝ったんだぞという、まあ、こういった歴史を、より強調していくという、まあ、こういった状況になっているのかなと思います。満州事変、近代史の話になりますけれども、1931年に、旧日本軍が南満州鉄道爆破をし、それが自作自演なんだけれども中国によるもの行動だと、でそれに対して攻撃を開始して支配地域を拡大し、最終的に満州国を作って独立させていくと、まあ、こういった事件の発端になった、それが劉少奇事件というものになっておりますが、ここでね、日本政府としては不拡大にするべきだということがあったわけですが、現地旧日本軍がですね、関東軍が暴走して満州国が設立し、やがて日本はその満州国を作ったことに対する劉少奇事件がね、国際連盟からリットン調査団が派遣され、まあそういったこともあり、その日本満州から撤退しなさいという勧告が国際連盟で出されましたけれども、それに対して松岡洋介代表がもうだったら脱退すると、国際連盟脱退やということで脱退していき、日本は孤立の道を歩み、その後日中戦争、1937年日中戦争が始まり、そして太平洋戦争へと至る、そして敗戦へとつながっていくというわけですけれども、中国従来はですね、日本との戦争の始まりというものは1937年7月の盧溝橋事件、ここからね、日中8年戦争というような形で見ていたわけですが、近年、まあ、劉少奇事件から、もともと日本の侵略というのは1931年から始まっていたじゃないかという、まあ、14年構想、1931年から、あるいは日本の中でもね、日中15年戦争とかね、日本15年戦争みたいな、そういった言い方をしたりとかしますが、やはり、1931年、このあたり30年代、1930年代から日本の軍国化がより一層進んでいったということがあります。もともと1923年に世界恐慌落ちた後、世界恐慌に陥った後ですね、1925年に関東大震災、こういった立て続けな経済的なため自然災害を受けて、1920年代の日本というものを非常に苦しい状態になってしまっていた。その非常に苦しい状態を青年期を過ごした人たちが1930年代になり、政治の世界とか軍事の世界に出てき、そういった貧しい生まれ、貧しい経験をした人たちっていうのは、まあ、軍隊に結構いて、でその軍隊にいる人たちが5.15 事件とか226事件とか、こういったことを起こしたりとか、この劉少奇事件とかを起こしながら、軍国主義というものがより進んでいき、日本の経済を何とかしていくためには日本自体が拡大していかなきゃいけない、まあ、こういった方向性だったわけなんですよね。 じゃあ戦後の日本がなぜ、戦争しなくてよかったかというと、一つは日本が、自分たちでね、占領しなくても経済ができる、資本主義、自由経済、自由貿易の経済の中で、日本の中で作ったものを、外国の市場にどんどん売っていくことができる、こういった環境をアメリカが作って、その環境の中でじゃあ日本がプレイヤーとして、動くことができたと。ルールを作ること自体はできなかったんだけれども、プレイヤーとしてね、ちゃんと動けるマーケットがあるというところだったわけですが、これが1930年代は各国が自分たちのブロック経済と、自分たちのマーケットは他のところに引き渡さないよと。まあ、こういった状況の中で、じゃあ日本が自分たちがプレイヤーとして、大きく活動できるようにするためには自分たちで占領しなきゃいけないということが、まあ、戦争の悲劇を生んでしまった一つの背景としてあったわけなんですよね。なので、まあ、こういったことを今後繰り返さないためにもですね、やはり中国がアメリカのルール、国際社会のルールをしっかりと守っていきながら、どういうふうに、中国自体がですね、自分たちの領域を広げるんじゃなくて、世界の中で一緒にどういうふうに貿易をやっていくのか、まあ、中国だけじゃないですけれども、ロシアとかも含めてね、そういったルール作りをどういうふうに国際社会で一致団結して作れるのかどうか、それ次第によって悲しい衝突っていうものをね、未然に防ぐことが僕はできるんじゃないのかなというふうに思っています。なかなかね、まあ、言うは易しなんですけども、実際にやろうとするのは非常に難しい話ですが、まだ諦めるようなねタイミングでも ないと思いますので、しっかりとそういったルール作りとか、今度ね10月30日、10月の最後の方には G20 の首脳会合が、予定されておりますので、そういったところで、日本、アメリカ、中国、ロシア、いろんな国々がどういうふうなルール作りをしていくのか、そのためのねしっかりとした会合が持てる、それ、チャンネルをたくさん持つということが一つは大切なポイントだろうなと思っています。